町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。新型コロナ対策をして放送します。
夕方4時からの番組でもお伝えしましたが、菅総理は今夜記者会見し、新型コロナウイルス感染症対策として3度目となる緊急事態宣言の発令を発表します。そこで今日のテーマはこちら。
またまた遅すぎた緊急事態宣言、遅れた分だけ経済を圧迫するものに。
例えばお酒を提供する飲食店に休業を要請するなど、今回の緊急事態宣言は今年1月から3月にかけての2回目はもちろん、去年4月から5月にかけての1回目も上回る厳しいもので、欧米型のロックダウンに近づきます。政府と都道府県の対応が後手に回り、事態が深刻になってしまったことは明らかです。その結果ですが、経済に与える影響も大きくなり、 GDP 国内総生産の V 字回復が不可能になって、いち早く回復成長軌道への回帰を成し遂げた中国やアメリカとの成長格差がますます拡大するだろうと僕は見ています。もう新型コロナウイルス感染症の経済への影響が大変だっていう話をするのはうんざりで、本音を言えば他の話をやりたかったんですが、やはり大きな発生もののニュースなので、今日やっておく必要があると判断せざるを得ませんでした。
感染の状況が危機的なことは誰の目にも明らかですが、では3回目の緊急事態宣言は経済にどれぐらい影響するのでしょうか。もちろん私たちも無関係ではいられませんよね。楽しい話題ではありませんが、だからこそ今日は聞き逃せないお話になりそうです。お知らせの後、町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう。
町田鉄の経済ニュース深掘り。
番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜日午後4時からは1週間の世界と日本のニュースがわかる町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
午後5時35分からは経済ニュースをとことん掘っていく町田鉄の経済ニュース深掘り。
そして午後11時からはエコノミストにじっくり話をお聞きする町田鉄の経済リポート深掘り。
金曜日にこの3本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり、就職活動でも強い武器になりそうです。
金曜日は忙しい、あるいは聞き逃したという方も大丈夫、
ラジコなら1週間いつでも聞くことができます。また公式ツイッター町田鉄の深掘り三兄弟もぜひ検索してフォローしてください。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも、町田鉄の深掘り三兄弟ぜひお聞きください。
今日の深掘り、
まずは国内の感染状況をまとめます。
関西からお伝えします。昨日大阪府では新たに1167人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されました。1日あたりの感染者数としては過去5番目に多く、1000人を上回るのは3日連続で、累計の感染者は7万2250人になりました。また8人の死亡が新たに確認され、これまでに亡くなった人は1309人となりました。兵庫県と京都府の昨日の新規感染者数は547人と148人で、いずれも過去2番目の多さでした。一方、首都圏に目を転じますと、東京都では昨日3月に2回目の緊急事態宣言が解除されて以降では最も多い861人が新たに新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。また神奈川県では318人、埼玉県では233人、千葉県では141人の新規感染者が確認されました。このうち神奈川県ではこれまでで最も多い58人が変異した新型コロナウイルスに感染したと発表しています。こうした結果、全国では新型コロナウイルスの新規感染者が5437人と、3月の緊急事態宣言解除後2日連続で最多となりました。さあ、そしてここで今日の最新情報です。大阪府の今日の新規感染者は1162人で、これで4日連続1000人を超えました。
さらに昨日東京都のモニタリング会議では今後の見通しが深刻だっていう話も出てましたよね、はい、
都内のほぼすべての感染者が変異ウイルスに入れ替わると仮定すると2週間後には新規感染者数が2000人を超え入院患者数がこれまでにない6000人を超えるという試算が東京都のモニタリング会議で専門家から示されました。変異ウイルスが流行の主体になりつつある以上爆発的感染への厳重な警戒が必要だと呼びかけました、
まあ、ここまで深刻な事態になった理由ですが、まあ、おそらく皆さんもうすうす気づいているでしょう。まず2回目の緊急事態宣言の解除が早すぎました。そしてせっかくまん延防止と重点措置という新しい武器を手に入れたにもかかわらず地域や内容を機動的に発動できることがかえってあだになり力不足のものにとどまっていた感が否めません。さらに緊急事態宣言に切り替えるべき時期が来ていたのにもたもたしていたことも問題です。毎週金曜日の夜11時から放送しているこの番組の兄弟番組町田鉄の経済リポート深掘りの先月26日の放送でこれは前回の1都3県に対する緊急事態宣言が解除されてから5日後のことだったんですが、インタビューを通じてまん延防止と重点措置を積極的に活用しないと5月下旬にも再び緊急事態宣言に追い込まれるだろうという日本経済研究センターのエコノミストリポートを紹介しました。
興味のある方はポッドキャストやスポティファイでぜひ聞き直してみてください。
その価値あると思うんですね。このリポートの基本シナリオでは1人の感染者から何人に感染が広がるかを示す実効再生産数を予測分析した結果4月以降に感染が再拡大すると結論付けていました。でリポートは4月頭から強烈なまん延防止と重点措置を取ることで当面の緊急事態宣言を回避しつつ合わせて早期のワクチン接種を実現することでコロナ危機の収束を目指せとしていたんです。しかし残念ながらそうした積極果敢なまん延防止策が取られるということはなく事態は深刻化したという流れです、うん、こうなると緊急事態宣言が過去2回にも増して厳しいものになることが避けられません。では今回の緊急事態宣言はどんな内容になるんでしょうか。
政府は昨日新型コロナウイルスの緊急事態宣言を東京、大阪、京都、兵庫の4都府県に発令することを決めました。発令期間はあさって日曜日から来月11日火曜日までの17日間です。4都府県はお酒を提供する飲食店に休業を要請し生活必需品売り場を除く大型商業施設にも休業を促すことになりそうです。イベントは原則無観客とし鉄道やバスの減便も検討課題に上がっています。変異ウイルス感染の拡大傾向が続いており医療体制の逼迫が顕著なことから政府は大型連休前に人の動きを抑える必要があると判断しました。菅総理も昨日総理官邸で関係閣僚と協議後記者団にゴールデンウィークを中心に集中的に対策を講じ何としても抑え込みたいと述べました。政府は今日専門家からなる基本的対処方針分科会に政府案を諮り今日の政府の対策本部で正式決定する運びです、
補足しときますと緊急事態宣言発令で重点措置よりも知事の権限が強まり飲食店に対して営業時間の短縮だけでなく休業も要請命令できるようになります。要請命令の対象も商業施設や劇場などに広がります。過去2回の宣言では飲食店に時短営業を要請したものの休業までは求めませんでした。しかし今回は幅広く休業を求めると見られます、うん、はい、で外食ではワタミやサイゼリヤが要請があれば休業やお酒の提供の自粛を実施するとしています。高島屋や大丸松坂屋を傘下に持つ J フロントリテイリングなど百貨店各社も要請があれば休業する方針です。ただ食品売り場は認められれば営業を続けるとしています、はい、とはいえ休業を要請する業種など具体的な対応については東京都や大阪府で異なった意見があり政府と自治体はすり合わせで最後までもたもたしてました。また休業を受け入れた事業者には協力金を支払うことになり自治体の財政負担が膨らむので西村経済財政再生担当大臣は昨日の記者会見で措置の内容に応じて必要な支援策を検討すると話しています。それとまん延防止と重点措置についても動きがあります。
宣言に準じる対策が取れるまん延防止等重点措置に関して要請があった愛媛県に5月11日まで新たに適用するほか、すでに対象となっている宮城県や沖縄県でも5月11日まで延長することになりました。同じくまん延防止等重点措置を適用中の埼玉、千葉、神奈川3県の知事は昨日オンラインで協議、都内の飲食店でお酒が出なくなれば隣接する3県への流入が懸念されるとの不安を語り、都に宣言が発令された場合、3県内の対象地域の飲食店にも都内と同等の措置を取れるよう政府に要望しました。
さて、今日の本題ですが、これだけ大掛かりな対策を取るとなるとGDP が大きく下振れします、はい、昨年度の落ち込みはマイナス 4.7% 前後と見られてますが、この落ち込み分を取り返すことが難しくなっちゃったんです、うん、つまり V 字回復がなくなったと言わざるを得ないんです。で、根拠は例えば日本経済研究センターが2月16日に公表した試算です。センターはこの時の試算で GDP 換算の昨年度の経済の落ち込みをマイナス 4.8% で、今年度の回復をプラス 5.0% とした上で、今年の7月から9月の間に万が一3回目の緊急事態宣言が出されて去年の1回目を上回るほど人の移動や外出が規制されると GDP は 1.4% 下振れすると算出してました。で、今回の緊急事態宣言はその危機シナリオが前提より3ヶ月ほど早く現実になったわけですから、緊急事態宣言が 2% 近く下振れして、今年度の、下振れ要因になって、うん、今年度の GDP を 3% 前後に押し下げてもおかしくありません。こうなると L 字型の停滞とまでは言わないものの、リカバリーには全然足りないので V 字回復は絶望的だと言わざるを得ないわけです、うん、IMF 国際通貨基金の最新の世界経済見通しでは、中国の GDP が2020年に 2.3% 増、21年に 8.4% 増、アメリカの GDP が2020年に 3.5% 減、21年に 6.4% 増と、いずれも V 字を大きく上回り、回復と成長軌道への回帰が見込まれるのと比べると日本の弱さが際立ちます。このところ日本株のマーケットが元気を失ってましたが、それも頷ける状況ですよね。
日本だけ取り残されると聞くと事態は深刻ですが、何か落ち込みを防ぐ対策というのはあるんでしょう。
いや、まあ、ないんですよね。新型コロナウイルス感染症危機の前から日本は財政金融の大盤振る舞いを続けてきて余力が乏しいので、今回は休業保障などで企業や個人の破綻困窮を抑えるのが精一杯じゃないでしょうか、まあ、愚策を続けてきた政府もさすがに懲りていて、まさか GoTo 事業を再開して人の流れを活発にしようなんてことは考えられないでしょうしね。ただやっぱり破綻や困窮だけは回避できるようにしっかりと支援の手は差し伸べる必要があると思っています。ここは非常に重要だと強調しておきますよ。
以上、今日はまたまた遅すぎた緊急事態宣言、遅れた分だけ経済を圧迫するものにと題してお送りしました。さて町田さん、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょう。
はい、停滞する北朝鮮経済上、背後に制裁、コロナ、災害の三重苦と題して日本経済研究センターの伊集院敦史首席研究員にインタビューします。
今夜11時に再びお耳にかかりましょう。それではさようなら。